6月6日分です。
面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う泣く教える人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談。はい、皆さんこんばんは。くまこと相葉浩樹と申します。今日から始まりました、面白くてためになるくまトレ、起業家プロデューサーの相葉浩樹の笑う泣く教える人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談ですが、今日から、毎週月曜日21時30分から55分までお届けいたします。期間は半年間で考えてますが、リスナーさんからもしね好評でしたら長く続くかもしれないですし、もしつまらないと言われたらそれでもしつこく半年はやっていきますのでよろしくお願いします。じゃあ早速、始めていきたいと思いますけれども、そもそもですね、面白くてためになるクマトレってなんだっていうね風に思うと思うんですけども、どうか起業家プロデューサー相葉浩樹って誰なんだとかね、笑う泣く教える人生を楽しめる1分の学びと29分の楽団ってサブタイトルがあるけど、そもそも楽団ってなんだ、聞いたことないぞとね、今一体これから何が始まるのかってね、森のクラクマさんをバックに、そんなハテナがねたくさん浮かんでるリスナーさんが、今ラジオの前にいらっしゃると思います。なのでね、どうですか皆さん、どんな番組だったらまだ始まってないですけどいいとかありますかね。そんなことをね、話しながら進めていきますけれども、まず面白くてねためになるって言ってますので、有益な情報を伝えたいと思ってます。で、クマトレって何よってね思うかもしれないですけども、これ何だと思います？実はですね、お恥ずかしいことに、僕自身ですね、相葉浩樹なんて、かっこいい名前をまとってますけど、何を隠そうですね、僕はですねこのコロナ禍において著しく体型が成長しておりまして、どんどん体型が今クマ化しております。つまりそういうことです。まあコロナ前からですね、僕自身はですね生徒さんとかにクマさんって呼ばれてたんですけども、ますます今太ってしまっておりまして、ちょっとねやばい状態ですので、これを聞いてですね、もしFacebook とか Instagram で、ね、検索する方がいらっしゃいましたらですね、ぜひね検索を控えていただいた方がいいんじゃないかなと思ってます。あくまでもですね、相葉浩樹っていうね、名前と、僕低い声だと思いますんで、この低い声で顔はね、ぜひリスナーさんたち自分たちで作っていってください。それかですね、もし100歩譲って熊野プーさんみたいな可愛らしいイメージを持ってですね、ここから先聞いてもらえたらなと思ってます。ということで、私相葉浩樹はですね、体型が熊っぽいので、生徒さんからも熊さんと呼ばれています。なのでね、みんなも熊さんで、お便りいただけたら嬉しいです。あとですね、そもそも起業家プロデューサー相葉浩樹って誰って思ってると思いますので、何者なのか、ここをね少し話していきたいと思います。僕はですね、寅年で今48歳です。で、妻とですね、妻のお母さんと、バーバって呼んでますけども、バーバと、9歳の娘ココネと暮らしてます。仕事ではですね、個人のビジネスをフランチャイズ化させるプロデューサーをしておりまして、個人のフランチャイズっていう言葉を、あんまり聞いたことがない方もいらっしゃると思いますけれども、どういうことをやってるかと言いますとですね、ヨガ教室とか料理教室、あと美容とかセラピー、あと物販ですね、物販とか発酵の教室とか酵素教室とか酵素料理の教室とか、あとパン教室、お菓子教室、あと発達障害のですねお子様を持つコミュニケーションスクールなどなど、今のですね社会に必要な仕事を主催する、先生たちと一緒に、ビジネスを作って、そのビジネスを生徒さんに教えるサポートをしています。で、それはですね、アントレランドという企業スクールで、チームをねプロデュースして教えていますけれども、今生徒さんがですね、どんどん増えておりまして、全体合わせると500人以上いて、拡大しています。と、仕事ではですね、ある程度成果を出してきてるんですけれども、家ではですね、娘がいて、ママがいて、バーバがいて、女性社会の中に僕男一人なので、 やってることって言ったらサンリオにまでね行けって言ったら運転しに行ったり、バレエに行けったら迎えに行ったり、家族の足として、頑張ってます。ということでですね、僕のことを語りましたけれども、この放送をね聞いていらっしゃる方はきっと、まあ、運転中に聞いていただいているドライバーの方とか、仕事中に聞いていただいている会社員の方、あと食事をしながら聞いていただいている方、勉強の合間に聞いていただいている方など、いろんな方がいらっしゃると思います。で、起業なんてね関係ないなとか思っていらっしゃる方もいると思いますが、そんな環境でですね、熊である私がこのラジオで伝えたいことは、サブタイトルにある笑う泣く教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。具体的にはですね、起業に関わらず、人生を楽しめる話を冒頭1分で、これから話していこうと思ってます。僕はねそれに対してすごいいいこと言っちゃったなってなりますし、みんなはすごいいいこと聞いちゃったなってなります。で、毎回この1分だけね聞けばもう OK じゃないかみたいな形にして、残り29分は楽談しちゃいます。で、楽談ってね何って初めて聞く人もいると思いますが、楽談って何か分かる人いますか？これね、今分かるよって思った方はですね、これ知ったかぶりしちゃいましたね。実はですね、楽談っていう言葉は僕自身が作った造語なので、もともとですね、談義っていう、談話の談に正義の義、談義という言葉があって、談義っていうのはですね、物事の道理を解き明かし聞かせることっていう意味なんですけれども、ただね普通に談義しても面白くないので、楽しく談義しようと思い、楽談という言葉を作りました。具体的なイメージはですね、ラジオを聞いてみんなからですね、世の中のテーマに沿って何か思っている悩みだったり相談を受けたり、そんなことをリスナーさんから受け付けていったり、今生徒さんが抱えている問題とかで、聞いてらっしゃる方に何かですね、置き換えられそうなこと、そんなことをですね、今世の中が抱える問題をですね、ただただ僕が真面目に回答するだけではなくて、僕なりにですね、楽しい熊のイメージで世の中の問題に対して、説教していくというかね、楽しみながら説教していくっていうイメージで考えてます。どうですかね、もっと聞きたいって思っていただけましたかね。まだ、もちろんねよくわからないと思いますが、少しでも役に立って楽しいラジオにしていきますので、これからよろしくお願いします。で、目玉となるコーナーもいくつか用意しています。まずですね、サブタイトルにある、人生を楽しめる1分の学びはね、こんな感じで、話していこうと思ってます。一つのねコーナー目玉として伝えていきます。熊野管理人の1日1分1ヒント、人生を楽しめる起業家になるための1日1分の学びということで、このコーナーはですね、どんなことをやるのかと言いますと、僕がですね今個人版フランチャイズを実現する唯一の起業家の学び場であるアントレランドというのを運営しているんですけれども、そこで、昨年ですね1年間朝5時半から集まって、チャンスプロジェクトというですね、起業家を一人にさせない、脱落させない、成果を出すプロジェクトをしていました。すごくないですか。1年間ですね毎朝、朝5時半に起きて300人がですね、Zoom っていうオンラインでつながるテレビ会議みたいな画面で集まってミーティングしてたんです。で、そこでですね最後に私が人生を楽しめる起業家になるための1日1分の学びをいつも話してました。その学びから抜粋して、お役に立ちそうなことを話していきます。今日早速ねもう話していこうと思ってます。今日はですねまず話したいことは、僕自身の失敗から、這い上がった体験の話をしていきます。そこで得た気づきは、人生はどん底に落ちた体験をした日からはもう上りしかないです。皆さんは人生のどん底って味わったことありますか？もちろんね今も大変で今どん底だよって思う方もいらっしゃるかもしれません。 そんな人生のどん底の体験を私もしています。実は僕はですね、2013年1月に会社をクビになり無職になりました。今から約9年前ぐらいですね。もともとですね、あんまり大きい声では言えないんですけれども、宅配寿司の銀の皿って知っていらっしゃる方もいると思いますけれども、僕自身あそこの会社で部長をしていました。で、ここまで知っている人はなかなかレアなんですけれども、宅配釜飯の釜虎というね、銀の皿の次の業態のブランドをゼロから開発して、30億規模までほぼ一人で成長させました。でその釜虎を作ったのはですね、28歳の時でしたので、その時に新規事業を開発して30歳で部長になりまして、仕事も楽しいし給料もね倍々に上がっていって増えていきました。なのでね、もう人生で不安なことはないなっていうところまで来ていました。そんな感じで出世しながらどんどん成長していったんですけれども、2008年に転機が訪れました。その頃はですね、自分を成長させたいと思いまして、銀の皿のフランチャイズに加盟していただいている社長さんにセミナーや交流会のお誘いをいただく機会があって、いろんな社長さんと交流をねさせていただくことが増えました。そこで事件が起きます。まず自分もね、起業したいって思いが芽生えました。サラリーマン自体に不満は全くなかったんですけれども、自立したい欲が出てきました。そこから自己投資しながらいろんなセミナーに出たりしているうちに、もともと本が好きだったので年間300冊ぐらい本を読んでいたんですけれども、いつからか本をね書いてみたいって思うようになったんです。で、実は僕2冊本を出してるんですけども、1冊目の本はですね、会社が副業を認めてくれてですね、出していいよって OK をしてくれたんです。で、1冊目が出て2冊目を出そうとした時に、会社の方がですね、まあ成長している過程もあって副業禁止みたいになって、本を出版するのを控えてほしいっていうふうに NG を出されました。で、2冊目の本をですね、出すかどうかを悩んだんですけども、どうしてもですね本出したかったので、会社に内緒でペンネームで出版してしまいました。なので僕、相葉浩紀っていう名前を言ってますけど、ペンネームなんです。本名はね、後藤って言って全然違うんです。で、2011年の11月にサンマーク出版から、仕事は捨てメモでうまくいくっていう本を出したんですけれども、それがですね、2013年の1月に2年後ですね、誰かから会社にリークされて、本を出版していることがバレましてクビになってしまいました。で、クビになったらすごくてですね、もうその瞬間からいきなりもう会社来なくていいですよって言われたんですよ。まさに秒速でクビになってしまいまして、もう焦りました。もう人生詰んだと思いましたね。で、そんなね、いきなり人生のどん底っていうのを味わうんですけれども、いろいろ頑張ってですね、翌月には月の売上ですよ、280万円を稼ぐことができました。で、結局ですね、会社を辞めて、すぐ自分の会社を作って、初年度4000万、次の月7000万、そして1億 1.5 億と社員1人で売り上げを作ることができました。で、今ではですね、普通に、ね、生活する日、まあ食卓にアジの開きがあって、味噌汁があって、納豆ご飯があってっていう平凡というかね、普通の日もあれば、最高級のね A5 ランクのお肉を食べたり、伊勢海老を食べたり、ミシュランをね、に選ばれる1食5万ぐらいする和食をね食べに行く日もあったり、で普通に電車で、横浜に住んでるんですけども、横浜から移動したり、する場合もあれば、好きな車を乗ったり、あとはですね、休みが不定期なので自分がね決められますんで、ハワイや石垣島に行って、フラッとね遊びに行く日もあったり、その反面一日中ね缶詰で仕事に没頭する日があったりと、会社員ではできない選択できる人生っていうものを歩ませる体験をすることができてます。こんなね、誰でも体験できないことを起業っていうことで体験できています。じゃあね、みんなが、まあ、その僕の成功体験というか、僕のいい話ってのは多分どうでもいいと思うんですけども、じゃあみんながね気になるのは、 秒でクビになってから一体お前はどうやってそこまでね成果を作ることができたのか、でそんなね裏側の話もこれから徐々にしていこうと思ってます。でここまで1分と言いながらだいぶ1分超えてますけれども、誰にでも人生どん底だという時期はあると思います。だけども人生はどん底に落ちた体験をした日からもう上りしかありません。ですので今がどん底だと思ったら、今よりももっと良くなりたいと思ったら、ここからどうするかを考えて動くことをしてほしいなと思います。ちなみに僕はどうしたのかと言いますと、会社をクビになってからですね、まず自分だけしかできない商品を作ることに没頭しました。そもそもねサラリーマンだったので、僕が起業する価値って何だろう、自分はね何ができるんだろうっていうこともそうですし、そもそも自分って何がしたいんだろうとか、あと自分の価値ってどんな人に求められてるんだろうということをですね、もう考えるしかないんですね。もう自分が生き残るしかないので、考えるしかないので必死に考えました。であとですね、もし今の自分だったら、今の自分が喉から手が出るほど欲しいって思う商品って何だろう、そんなことを考えてました。でそうやって考えてるうちにですね、結局会社を僕はクビになってしまいましたので、収入というのが全く断たれてしまったわけです。で、普通はですね会社の人たち、会社企業ですね、企業っていうのはいくつものお客様を抱えてますので、一社と契約っていうのはないんですけども、サラリーマン OL っていうのは会社と一社しか契約してないので、すごくね危険なんですよね。僕みたいにクビになっちゃえば終わりですので、なので会社にいながら、まあ、副業禁止って言われたらあれなんですけども、まあバレないようになのかうまくやるのかっていうのはありますけども、会社にいながら複数の収入を生み出せたらいいなって思ったんです。その複数の収入を生み出せる方法を教えられないか、それが会社員にとって安心安全な道になるんじゃないかっていうふうに思ったんです。まあ、現に僕はねクビになってから誰も面倒を見てくれる人はいませんでしたので、会社は個人を守ってくれません。会社だってね生き残ることが必死ですので、会社がなくなってしまうことを防ぐことをまず第一に考えます。社員は二の次なんですので、つまりね個人の安心安全っていうことは自分で作ることが絶対だと思ったんです。そんなことをね教えてくれる人がそもそもいなかったので、じゃあ一体何もないサラリーマンがゼロから自分の力で稼ぐことができるにはどうしたらいいのか、それをね自分で体験しながらノウハウを確立していき商品にすることができました。当時はね自己啓発セミナーとか物販で稼ごうみたいなスクールはあったんですけれども、その人に合わせたその人だけのビジネスができるということを教えてる人がいなかったので、僕が始めたスクールは話題になって人が集まりました。僕自身もねスクールを始める前に自分でできること、物販をしたりとか、目の前のビジネスを立ち上げたりとかっていろんなことをやってきて、それを形にしていきました。でそして集まった人と一緒にビジネスを作っていくっていうことをして成果を出していきました。でその成果はねおいおい、話していきますし、実際成果を出した生徒さんをゲストに呼んで話していきますので、楽しみにしていてください。ということでですね、どうですかね僕の、人生というか、まあみんなにとって、会社をね急にクビになるみたいなことはないかもしれないんですけれども、何かねこう転機みたいのがあると思います。その転機にねじゃあ自分がどうするか、まあ、落ち込む人もいると思いますけども、僕はもう落ち込んでる暇もなくてですね、家族もいますので路頭に迷わすことにはいけませんので、なんとかしてやろうという形で、動きました。ということでね今日の一日一ヒントをどう感じたか、全部受け取る必要はないので、何かね人生をより良くするきっかけの一つになってくれたら嬉しいと思います。あ、もうこんな時間じゃん。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね初回でしたので、ラジオで伝えたいことや、僕のことを話しましたが、次週はですね株式会社パステルコミュニケーション代表取締役、そして合同会社エールズ代表であり 発達科学コミュニケーションの創始者でもある吉野加代子さんをお呼びして、人生をどう豊かにしていったのか、その落胆をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますと言いながらですね、実は、来週のゲストの吉野さんがですね、もう今週、先に来てくれておりますので、もうせっかく今いらっしゃるので、吉野さんにも感想を聞きたいなと思います。吉野さん、
はい、こんばんは。
どうでした、僕の話は。
いや、面白かったです。意外と初めて聞く力が、意外と初めて聞く話が多くって面白かったですね。
具体的に何が面白かったですか？
一番面白かったのはね、秒でクビになるんですよ、会社って
そうなんです、秒でクビになるんですよ、会社は。もうすぐメールから何から差し押さえられて、開けられなくなりました。
その日にですか？
その日にもうすぐピッて、もう来なくていいよって。
その時確かクマさんって部長さんかなんか偉かったですね。
部長で偉かったんですけども、全てもう携帯も差し押さえられましていいよって。だから残った人が申し訳なかったなっていう本当すいません。
そっか、じゃあそれがさっきおっしゃってた、もう人生どん底の日だったんですね。
どん底でしたね。
でそこからどんどん上がっていったっていう、
はい、
ことなんですか？
そうです。
そうですね、会社辞めてすぐ会社作って4000万7000万1億ってなっていくって、そんな起業ってうまくいくんですか？
いや、これはですね、起業なかなか難しいとは思うんですが、もう切羽詰まってたというか、火事場のバカ力じゃないですけど、もうやるしかないっていう状況になったら人ってできるんだなと思ってますんで、そんなことをね、これからまた来週にかけてね、話していきたいと思います。で、今日のですね、話もそうですし、このクマトレではですね、ぜひ感想や要望、またはですね、お悩みな相談などありましたら連絡をしてほしいなと思ってます。お便りをですね、ぜひ、ホームページにもありますけれども、メールアットマーク 775fm.com mail メールアットマーク 775fm.com まで、送ってほしいなと思います。で、件名をですね、クマトレという形にして、件名をね、クマトレという形にして、送ってほしいなと思います。僕のことに対してもいいですし、なんか悩んでることでもいいですし、共感できた部分とかね、皆さんの、お便りを元にこれから楽団も増やしていきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらなと思ってます。どうですか吉野さん、最後になりますけれども、また来週来ていただきますけれども、今度は吉野さんね、のことを根掘り葉掘り聞きたいと思いますけれども、どうですか？
はい、面白い話を準備して話に来たいと思います
そうですね、吉野さん自身も、まあ、会社を辞めて起業した、まあ、僕のところに来てね、起業したっていう経験を持って、今何人ぐらいですか、生徒さんいるのか。
今生徒さんどう、わかりません
300人ぐらいですかね。
その私のメソッドを使ってる親子は多分3000人近くなるんですね。
3000人、
うん、でその中から私も起業しますっていうママたちは300人近くいますね。
発達障害とかグレーゾーンの、ね、お子様を持つママさんですけどね、なかなかそうやって世の中に日の目を浴びないと言いますか、数、ね、たくさんいらっしゃるって認識ないと思うんですけど、たくさんいらっしゃるんですね。
いや、もうめちゃくちゃたくさんいて、うん、で困ってるからこそ逆にビジネスチャンスなんで、うんうん、活躍する場をね、作っていくことができます。
こうやってね聞いてると、なんか何がねビジネスのチャンスになったりとか、今持ってる、皆さんが持ってる何かがね形になると、成果が出るってこともね聞けると思いますので、楽しみにしてほしいなと思います。残りあとですね少しになってきましたので、もう一回ねホームページにもありますけれども、クマトレまで、メールアットマーク 775fm.com 件名クマトレまで、ご意見ご要望感想をねお送りしてくれたらなと思っております。ということで今日は終わります。月曜始まりますけれども、今週も素敵な週にしていきましょう。バイバーイ。
やだな。楽しんで生きたい、もっと感動したい、心動かし決意刻み、そんな自分で生きてたいんだ。見失うな、走れ自分だけの武道だ、夢自分であるためのエール、迷いなんか置いてゆくよ、やる理由があるから、
You can enjoy life.